ご理解第70節。人間は万物の霊長であるから、万物を見て道理に合う信心をせねばならぬ。胡椒がもし辛くなかったら胡椒の値打ちはない。人間が霊長としての値打ちに値しないものであったなら、霊長としての値打ちはない。教祖は人間が人間らしゅう、霊長が霊長らしく生きる手立てを教えられたのである。自然の働きを尊重する生き方こそ道理にあった唯一無二の生き方である。自然の働きを尊重するとあります。この自然の働きというのを普通にただ聞きますと、いわゆる大自然ですね。大自然の中にカエルと言われたり、それは森とか山とか何というのでしょうかね。そういういわゆる想像するところの大自然といったようなものを思い浮かべるかもしれませんけれども、それだけが自然の働きではない。私どもの身の上に起きてくる様々な出来事、これらもやはりその自然の働きの中の一部であるわけですから、自然の働きであるわけですね。その何と言いましょうか、今日本では選挙があって、勝ったの負けたのと様々に評されているようですけれども、それらすべても、まあ近視眼的に今の時点で見るならば勝ったの負けたのということになるのかもしれませんけれども、もっと長期的に、例えば100年であったり200年であったり、あるいは1000年といったような長い目、いわば神様のその目からご覧になれば、私どもがいいの悪いのと言っていることが本当にいいのか悪いのか、そこはまた判断が分かれてくるところでしょうね。その神様のそろばんと人間のそろばんとは、そのそろばんの大きさが違うとも言われたり、その神様が何ですか、こちらからあちらにふっと顔を向け変えられる、それが神様の持っておられる時計というのでしょうか、時間というのでしょうか、ではほんのわずかの時間だと、まあ人間にしてみればそれが千年も万年もということに匹敵するといったようなことを言われたりしますけれども、それら一切のできてきておることから、それもとても自然の働きだと。戦争であったり災害であったり、さまざまな事柄がある。それとても自然の働きとして受け入れていくことができたならば、なかなかこれが受け入れられませんね。人間にはやはり私利欲があったり、我情我欲がある。ですから、なかなか自然の働きというものを受け入れることができない。それはまず、我情がある、我欲があるからですね。そういうさまざまな出来事の中にあってでも、助かった心、いついかなるどういう中にあってでも、和らいでおれる心、喜んでおれる心、そういう心を持ってほしいと願っておられるのが神様だと、天地金の神様の真実の願いというのでしょうか、それは人間が真実助かるということだということですね。人間の真実の助かりを願っての神様だ。神様の願いの第一は、人間氏子の真の助かりにある。 その人間氏子が真に助かるためにはどうあったらよいのかということを神様はご教導くださるわけですけれども、ところが人間にとってはその真の助かりということがあまり魅力を感じていないところがありますね。今朝実はいただきますのはその魅力ということなのですが、魅力、このお道の魅力は何か、ある宗教ならその宗教の魅力は何かというようなことでしょうけれども、今朝はその最近流行りの人工知能ですか、生成 AI とか言われていろんな人工知能ができてきておりますけれども、ゆくゆくは人工知能に人間の仕事が取って代わられるとか、まあそういうものも出てくるようには思いますね。ちょっとしたプログラムであったり、そういうものはもう人工知能がこれこれこういうのを作ってくださいと頼むと、そのプログラムのコードを書いてくれるということがありますね。よく検索などで正規表現というのを使いますけれども、まあいつも使ってないと文法的なことなど、その何ですか、いろいろな規則がありますが、ルールを忘れてしまいます。私もそのハマって使っている時には覚えてますけれども、しばらく使わないと忘れてしまいます。ところがその検索をしたり置換をしたり、文章のですね上で、あ、ここはこういうふうにしたらどうだろうかと思います。で自分でそのまた正規表現のやり方を、まあ、もう一度復習してすればよいのでしょうけれども、今便利になりましたね。その人工知能に正規表現でこういうことをしたい、どう書いたらよいか、どうしたらよいかと AI に尋ねると、こういうふうに書いたらよいとすぐ答えてくれますね。今まででしたらその正規表現というところのウェブサイトに行っていろんな規則を勉強して、ああこれとこれを使ってこの記号を使って書けばよいと、まあ随分時間がかかるものですけれども、もう今は AI に正規表現でこれを表現してくれと言えばそれで表現してくれます。まあ多少の修正が必要なところもありますけれども、随分と楽になりましたというような、いろいろな、何と言いますかね、私どもが必要とするものを準備をしてくれる、そのアシスタントには大変便利ですね。ところがですから、この AI には大変魅力を感じます。その私どもの手伝いをしてくれるからですね。しかしややもすると、人間が人手を書いていたところが、その人手がいらなくなる、人手の代わりにコンピューターが AI が代わりにやってくれることになるということになると、人の仕事が奪われると言って心配するようなことにもなってきますね。人に頼むよりはるかに AI の方が魅力的だからですね。それこそいろんな分野の人を5人10人雇うより、1台の AI に任せてた方が、1台の AI でいろんな分野のことをまあやってくれる、大変魅力的ですね。もちろん翻訳もやってくれるようです。意味の文章を2つ書いて、どちらの方が良いかとか、どこがどう違うかとか、そのニュアンスの違いも教えてくれたりいたします。実際英語のページを、ページですか、英語のビデオを作る時などをその聞いてみますと、こちらの表現はこうだ、こちらの方がニュアンスがこういうふうに違うということなども教えてくれますから、 今までのただの翻訳機械、いわゆる翻訳ソフトとは少し違った使い道がありますね。大変魅力があります。その魅力ということなのですね。 AI には魅力がある。一方、このお道、いわゆる宗教というのでしょうか、この道は宗教人口というのは少なくなっているそうですね。なぜか。魅力がないからですね。師匠大坪宗一郎氏のもとにはたくさんの人が集まってきた。なぜか。魅力があったからですね。私も魅力を感じました。魅力を、師匠大坪宗一郎氏に魅力を感じたからこそ、一切のものを投げ打ってでも、あ、この方のおそばで過ごしたいと。もうあまり、もうお年でしたからね、長くはないだろうから、生きておられる間だけでもそのおそばで過ごさせていただきたいという思いで修行に入らせていただきました。いわば師匠のそばにいたかったわけですね。それほどそういう魅力のあるお方でした。やはり人が集まってくるというのにはやはり魅力がいりますね。その天地金の神様が人間氏子に願われるのは真実の助かり、それを授けたいと願っておられるけれども、いかんせんその人間氏子が真実の助かりを求めてくる氏子はまあ少ない、ほとんどいないと言ってもいいかもしれませんね。しかし神様は氏子を助けたい、氏子にまあ近寄ってきてほしいわけです。そして近づいて近寄ってこなければ、寄ってこなければ本当のものを授けることはできない。寄ってこなければ真実の助かりを授けることはできない。心を育てることができない。氏子の心を育てるためには氏子に近寄ってきてもらわなければならない。そしてどうやって育てるのか、その手立てをやはり教え導かなければならない。共同しなければならない。民に、まあアトラクションと言いましょうか、人寄せと言いましょうか、そのためには神様に魅力を感じてもらわなければならない。そこで神様が、いわゆる人間が一番まあ魅力を感じるものは自分の願い事が叶うということに、やはり魅力を感じることでしょうね。まあ AI と宗教というのでしょうか、神様との違い。なるほど、 AI に尋ねるとこうしたがいいです、ああしたがいいですといったような精神的な心の持ちようは見事に教えてくれるようになるでしょう。今までいろいろな、例えば師匠の見教えがたくさんあります。その8000、9000、1万とも言われるその教話の中から、それを AI に学習させると一番ぴったりするような答えを出してくれるでしょう。そういう要約をしてくれるかもしれません。しかしそれはそこまでのこと。神様の本当の魅力、師匠の本当の魅力はそこに働きがある。いわば私どもの願い事を叶えてくださる。 AI は私どもの願いを叶えてくれることはありませんね。まあ願い事の内容にもよりましょうけれども、何かを教えてくださいという願い事には叶えてくれるかもしれませんけれども、ああしてください、こうしてくださいということにはなかなか叶えてくれるかどうかわかりませんね。まあロボットのように姿形を持って物理的に動くことができるようになったら、そういうことがをしようとする AI ができてくるのかもしれませんけれども、それでも神様のお働きとはやはりだだめが違う。神様はそれこそ全方向に働きかけて、 どのような願いにでも叶えようとしてくださる。神様の懇に叶えばということでしょうけれども。その私どもの願い事を叶えるという助け方。そこに人間は魅力を感じる。そしてそういう魅力を感じさせて人を引きつける。そしてそこから真実の助かりへと人間を導いていこうとされる神様だということですね。ですからその魅力ある神様の一環として人々の願い事を叶えてくださるということもあるということですね。まあそこに焦点を置いての願いのなんとかといったようなところがあるようにもありますけれども、その神様の本当の願いを成就させることのための、まあ教会なら教会であらねばならない、そのためのアトラクション的なものとして人の願いを叶えてくださるということはあり得る、そういう魅力を持っておられる神様だということでもありますね。魅力ある神様に縁をいただかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。